声の広報ラジオ2020年3月号ナンバー725をお届けします。令和2年3月1日発行、編集発行八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県有機郡八千代町大和田杉野屋1170番地、電話 0296-48-1111 代表、ファックス 0296-48-0161、 ホームページアドレス http://www.town.ibaraki-yasio.lg.jp。 担当は朗読ボランティア欅の会です。声の広報ヤシオ2020年3月号ナンバー725の主な内容は次の通りです。八千代町職人の給与と職員数を公表、茨城労働局と雇用対策協定を締結、固定資産の共有者用の課税通知書の発送について、八千代町役場からのお知らせ、町の話題、スポーツコーナー、みんなの広場、町長の部屋、インタビュー、お知らせ版、洪水ハザードマップを再確認しましょう。以上、主な内容でした。表紙の説明をします。上の方に薄い桃色のローマ字で八千代と書かれています。表紙一面には、梅一輪、一輪音の暖かさと題して、町内の梅の木の枝にたくさんの淡いピンクの花が咲いている様子の写真が載っています。以上、表紙の説明でした。八千代町職員の給与と職員数を公表。八千代町職員の給与は国や県他の市町村職員の給与などを踏まえて八千代町職員の給与に関する条例で定められています。町民の皆様に八千代町職員の給与などについてご理解をいただくため、その概要についてお知らせします。人件費の状況、普通会計決算、30年度、平成31年4月1日現在、住民基本台帳人口22,152人、歳出額81億1,393万5,000円、実質収支4億4,457万4,000円、人件費12億9,746万3,000円、人件費割る歳出費の人件費率は 16.0%。 参考として平成20周年度人件費率 16.8%。 職員の平均給与月額、平成31年4月1日現在、一般行政職平均給料月額31万1,900円、平均年齢 41.3 歳。職員の初任給の状況、平成31年4月1日現在、一般行政職、八千代町大学卒18万700円、高校卒14万8,600円。国の制度との差異は大学卒高校卒ともに国と同じです。特別職の報酬などの状況、平成31年4月1日現在、給与月額など、町長給料80万円、副町長給料60万3,000円、教育長給料57万2,000円、議長報酬35万6,000円、副議長報酬31万2,000円、議員報酬29万5,000円。期末手当は、町長、副 副町長、教育長、議長、副議長、議員ともに、6月期、12月期、ともに 1.725 月分。なお、加算給 15% があります。職員の手当の状況。1. 期末手当、金銭手当。平成31年4月1日現在。八千代町の期末手当は、6月期、12月期、ともに 1.3 月分。合計 2.6 月分です。勤勉手当は、6月期、12月期、ともに 0.925 月分で、合計 1.85 月分です。国の制度との差異は、期末手当、勤勉手当ともに国と同じです。2. その他の手当。平成31年4月1日現在。区分、内容支給額、31年度決算支給実績。平成30年度決算支給職員1人当たり年額。国の制度との差異の順にお伝えします。区分、扶養手当。内容支給額。配偶者6500件、子1人につき各1万円、その他の扶養1人につき各6500円。平成30年度決算、支給実績、1839万4000円。平成30年度決算、支給職員1人当たり年額、24万2025円。国の制度との際、国と同じ。住居手当、借間の場合、支給上限月額2万7000円、488万8000円、23万2743円、国と同じ。通勤手当、自動車などの使用距離片道2キロ以上のもの、2000円から3万1600円、797万6000円、5万3533円、国と同じ。管理職手当、部長5万円、課長4万5000円、1284万円、55万8261円、支給額。年齢別職員構成の状況。平成31年4月1日現在。年齢区分。人数の順にお伝えします。年齢区分。20歳未満。人数1人。20歳から23歳4人。24歳から27歳26人。28歳から31歳。23人、32歳から35歳、15人、36歳から39歳、12人、40歳から43歳、20人、44歳から47歳、31人、48歳から51歳、19人、52歳から55歳、11人、56歳から59歳、21人、60歳以上、3人、計186人。職員数の状況、各年4月1日現在。部門、平成30年度職員数、平成31年度職員数、対前年度増減数、主な増減の理由の順にお伝えします。部門、一般行政部門、平成30年度職員数、123人。平成31年度職員数、127人。対前年度増減数、4人増。主な増減理由、事務業務の拡大。特別行政部門、31人。 02公営企業等会計部門29人28人1人全退職による不補充合計183人186人3人増。なお特別行政部門は教育委員会の職員です。公営企業等会計部門は水道事業や国民健康保険事業などに従事する職員です。それ以外の職員を一般行政部門で区分しています。問い合わせ総務課人事給与係内線3320。以上、八千代町職員の給与と職員数についてでした。八千代町と茨城労働局が雇用対策協定を締結しました。2月13日役場町議所室で八千代町と茨城労働局福本俊成局長との雇用対策協定の締結式が行われました。これは八千代町と茨城労働局が緊密に連携し、企業による人材確保支援や求職者の就労支援などを一体的かつ効果的に推進することで、誰もが生き生きと働く働きたい町八千代の実現を目指すものです。谷中町長は八千代町と労働局とが緊密に連携し、これまでの取り組みの充実のほか新たな施策も取り入れながら進めていきたいと挨拶。今後は年度内に運営協議会を設置し、具体的な取り組みや実施方法などを決めていく予定です。協定書に署名する福本局長と谷中町長の写真が載っています。以上、雇用対策協定の締結についてでした。固定資産の共有者用の課税通知書の発送について。これまで八千代町では共有名義で所有されている固定資産については、代表者の方のみ固定資産税、納税通知書を送付していましたが、令和2年度から代表者以外の共有者の方にも固定資産税、共有物件、課税通知書を送付します。詳細については次の通りです。1、固定資産税、納税通知書、共有代表者以外分は、代表者以外の共有者の方に課税内容を確認していただくものです。2、固定資産税納税通知書、共有代表者以外分に記載されている固定資産税を納めていただく納付書は、従来通り代表者の方のみに送付します。3、固定資産税納税通知書、共有代表者以外分に記載されている税額は、共有者全員で納付していただくもので、共有者一人一人に納付していただく税額ではありません。例えとして、八千代町に所有する土地を、名義人 A、その他二人の ABC の三人で共有している場合、固定資産税は ABC の三人が、連帯して納税義務を負います。この場合、A、B、C は当事者間では持ち分に応じた義務を負いますが、A が全額納付すれば、B、C の納付義務は消滅します。ただし、A が滞納した場合、共有している方々すべての A、B、C へ固定資産税を請求します。4、住所氏名については、登記簿をもとに調査したもので送付します。現在の住所氏名と異なっている場合は、同封のはがきに必要事項を記入の上、ご返送ください。5、共有代表者の変更を希望される場合は、共有資産代表者変更届の提出が必要です。6、八千代町内に同一人物が所有する土地、家屋のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、免税店未満となり、 課税されませんので、固定資産税納税通知書、共有代表者以外分は送付しません。土地30万円、家屋20万円。問い合わせ、税務課資産税係、内線1510。以上、固定資産の課税通知書の送付についてでした。担当は為内弘子でした。
八千代町役場からのお知らせです。長寿支援、介護ボランティア支援事業のご案内。この事業は町が指定した庄内の介護事業所でボランティア活動をすると、活動時間に応じて獲得するポイントを換金できる制度です。なお、たまったポイントは1ポイント100円として受け取ることができます。1年間の上限は50ポイントで5000円。自分自身の生きがいや介護予防のため、介護ボランティアに登録してみませんか。ボランティア登録対象者、町内に住民登録がある60歳以上の方、なお介護認定者は除く。活動内容、レクリエーション、趣味活動などの補助、お茶出しや食堂内の配膳、下げ膳などの補助、散歩、外出及び館内移動の補助、施設職員と一緒に行う補助的な作業、その他自分のできる範囲内で行う補助的な作業などを行っています。問い合わせ、長寿支援課、介護保険係、内線1240。福祉、茨城子育て家庭優待制度、茨城キッズクラブカードがお得です。県内にお住まいの子育て家庭を対象に、茨城キッズクラブカードを配布しています。制度に協賛している店舗や施設でのお買い物などの際に、カードを提示すると、料金割引やスタンプカードなどの優待サービスが受けられる制度です。町では母子手帳交付の際にご案内し、福祉課または保健センターで発行・再発行を行っています。県内に在住する18歳以下の子どもの保護者や妊娠中の方とその配偶者が交付対象です。1世帯につき1枚の交付から交付対象者1人につき1枚の交付が可能になりました。サービスで料金の割引、飲み物などのサービス、スタンプサービス、何円以上お買い上げの方に何々をプレゼントなどです。問い合わせ、福祉課、子育て支援室、内線1430。税の広場、軽自動車の名義が変わったら手続きを。軽自動車税、種別割は毎年4月1日現在の車両所有者に課税されます。軽自動車の廃車、売却、盗難、所有者の死亡などの理由があった場合には、速やかに名義変更の手続きをお願いします。手続きについてのお問い合わせは、次の事項をご参照ください。車の種類、手続きをする場所、電話番号の順にお伝えします。車の種類、原動機付き自転車、小型特殊自動車、手続きをする場所、八千代町役場、税務課、住民税係、八千代町大田杉野屋1170、電話番号0296-48-1111、内線1520、三輪または四輪の軽自動車、軽自動車検査協会、茨城事務所土浦支所、つくば市諏訪 C23 外区5 050-3816-3106 二輪の小型自動車と軽自動車、茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所、土浦市卸町 2-1-3 050-5540-2018。 4月2日以降に車両を譲渡や廃車しても、4月1日現在の所有者にその年度の軽自動車税がかかります。なお、この手続きを放置したままにしてしまうと、思わぬ不利益を被ることがありますのでご注意ください。問い合わせ、税務課住民税係内線1520。健康増進、旬の野菜を食べよう。旬の野菜は栄養も豊富です。八千代町は野菜が豊富な町、白菜の生産量日本一に輝く町です。生まれ育った土地の作物はその人の体に最も合っていると言われています。八千代町の白菜をたくさん食べましょう。白菜のクリーム煮5人分程度、白菜500〜600g、豚肉スライス250g、椎茸5枚、人参150g、牛乳 180cc、スープの素1個、1.5〜2カップ、塩適量、片栗粉大さじ 1.5、サラダ油適量、胡椒少々。作り方。1、白菜は幅2cm、長さ4cmに切る。2、豚肉は2cm長さに切る。3、椎茸は千切り、人参は白菜より小さめの短冊切りにする。4、鍋にサラダ油を熱し、豚肉を炒める。次に人参、白菜、椎茸を加え炒めたら、スープを加えて煮込み、塩、胡椒で調味する。5、牛乳を加え、水溶き片栗粉でとろみをつける。白菜のシューマイ、20個分くらい。豚ひき肉 200g、白菜 200g、玉ねぎ 100g、卵1個、塩小さじ2分の1、シューマイの皮20枚。作り方、1、白菜は千切りにし、さっと茹でて固く絞る。2、玉ねぎはみじん切りにする。3、豚ひき肉に1と2と卵、塩を加えてよく混ぜ合わせ、20等分にして丸める。4、シューマイの皮に包む。5、蒸気の上がった蒸し器に入れ、12分間蒸す。問い合わせ、保健センター、電話0296-48-1955。以上、役場からのお知らせでした。担当は檜山明子でした。
町の話題。親子がお互い笑顔で過ごすために、家庭教育学級合同閉休式を開催。2月13日、町内小中学校の第一学年の子供を持つ保護者が、家庭教育に関して学び、子育てに生かす目的で、1年間各校で活動した成果発表を中央公民館で行いました。運営委員長の青木真美さんは、保護者同士や先生方と情報交換がしやすい関係になれてよかったです、と語りました。活動成果を発表する学級生の写真があります。交通ルールを守り、安全な登下校を。第46回交通安全良い子の表彰。下妻地区交通安全母の会連合会が、2月13日に交通安全良い子の表彰式を中央公民館で開催しました。これは交通安全に貢献した下妻地区と、八千代地区の小中学生に対し、表彰することで交通事故の抑制につなげるために行われており、町内からは小学生10人と中学生4人が表彰されました。下妻警察署長から表彰を受ける東中学校の生徒の写真があります。 現代の男性に必要な父親力。八千代町男女共同参画講演会を開催。2月16日、町と町男女共同参画推進委員会が主催で、男女共同参画講演会が中央公民館で開催されました。講師に NPO 法人ファザーリングジャパンの安藤哲也代表理事を迎え、父親が仕事も育児も主体的かつ積極的に楽しむことで、家庭、地域、子供が明るくなると講演しました。講演会の写真があります。地域で孤立する高齢者を作らない。一人暮らし高齢者宅を見守り訪問。町内の一人暮らし高齢者が孤立せずに安心して暮らせるように、町厚生保護女性会、相沢澄子会長と町消防団の女性団員が2月18日に見守り訪問を行いました。訪問では安否確認も兼ねて、火災予防やオレオレ詐欺などへの注意喚起、また日常生活での困りごと相談などを行いました。見守り訪問をする写真があります。以上、町の話題でした。担当は亀貝三郎です。
スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、継承は略します。第68回八千代町ビーチボールバレー大会、時12月1日日曜、ところ八千代町総合体育館、主催八千代町ビーチボールバレー連盟。主な結果、一般の部、優勝ミント、準優勝レモリス、第3位ルーチェ、ミックスの部、優勝 T&C、準優勝トップタイガー、第3位 NBC ミルク。優勝したミントの皆さんと、T&C の皆さんの写真が載っています。第6回八千代町グランドゴルフペア大会、時12月10日火曜、ところ八千代町民公園、主催八千代町グランドゴルフ連盟。主な結果、優勝鈴木新平鈴木チミー組、KGG、 準優勝久保谷和夫久保谷俊子組 FGG、 第3位金子次男杉田幸子組県友会、第4位平田春衣加藤絹子組 KGG、 第5位高谷義渡辺愛子組若GG。 第37回八千代町近隣ミニバスケットボールスポーツ少年団交流大会、時12月14日土曜、15日日曜、ところ八千代町総合体育館ほか、主催八千代町教育委員会八千代町スポーツ少年団。主な結果、男子の部、準優勝八千代ミニバスケットボールスポーツ少年団。第12回男子、第35回女子、五課近隣ミニバスケットボールスポーツ少年団大会、時12月21日土曜、ところ五課中学校体育館、主催五課町スポーツ少年団。主な結果、男子の部、優勝八千代町ミニバスケットボールスポーツ少年団。優勝した八千代ミニバスの皆さんの写真が載っています。
第47回町民駅伝大会1月26日に八千代町体育協会が中有機地区公園で第47回町民駅伝大会を開催。28チームが参加し、激走が繰り広げられました。一般の部、優勝、チーム吉谷 A、50分42秒。準優勝、八千代町役場、50分55秒。第3位、はよ走らん会、53分08秒。高校生男子の部、優勝、知ったか特攻隊、43分02秒。準優勝、八千代高校、44分43秒。第3位、総和校&八千代、48分35秒。中学高校女子の部、優勝、タピオカ、東中バドミントン部 A、50分47秒。準優勝、チーム P、KI、51分10秒。第3位、八千代高校、51分57秒。中学男子の部、優勝、東中サッカー部 A、44分03秒。準優勝、学習室、東中バドミントン部 A、47分21秒。第3位、東中サッカー部 B、47分22秒。各優勝チームの写真が載っています。第28回全国小学生バドミントン選手権で、第3位、西豊田小学校6年の永井ほのかさん、草間由衣さんペア。12月21から25日に徳島県鳴門市で行われた第28回全国小学生バドミントン選手権大会で、西豊田小学校6年の永井ほのかさんと草間由衣さんペアが個人戦ダブルスの部で第3位となり、1月29日に谷中町長を表敬訪問しました。負けて悔しかったけど、最後まで諦めないで、お互い楽しく試合ができてよかったですと、試合を振り返る2人は、県大会は4年生から3連覇、関東大会は5年生から2連覇を果たし、4年生から毎年出場している全国大会でも常に上位の成績を収めています。卒業後はさらにバドミントンに力を入れていくため、千葉県内の中学校に進学するとのことで、今後の活躍が期待されます。谷中町長と草間前日コーチ、草間由衣さん、名前ほのかさんの写真が載っています。以上、スポーツコーナーでした。友情広告、相続、遺言、家族信託、無料相談会、3月7日土曜、3月20日金曜、4月4日土曜、4月18日土曜、都合により変更となる場合がございますので、ご了承ください。電話 0296-48-9107 完全予約制につき、お気軽にご連絡ください。会場有機郡八千代町菅野屋1178-1担当司法書士行政書士太田良介。エッグドリーム八千代、こだわり地元野菜の強い味方、ペレット乾燥鶏粉、万歳みのるくん、有機 100% JAS 規格取得、ペレットだから風に強く 機械で巻きやすい。エッグドリーム八千代。八千代町菅野屋898-18。営業時間、月曜から金曜。午前9時から午後4時。電話、0296-54-5492。以上、有料広告でした。担当は、土屋澄子でした。
みんなの広場。大好きな人、大山博人さん、川西小学校5年、淳太さん、兄。大好きなお兄ちゃん。僕には高校1年生のお兄ちゃんがいます。お兄ちゃんとは5歳離れていて、僕が小学校1年生の時に6年生でした。小学校一緒に通っていた時は、荷物が重い時に持ってくれたり、登下校で危ないところを教えてくれたりしました。僕がサッカーを始めてからは、一緒にサッカーをやってくれたり、教えてくれたりします。勉強がわからないところは、わかりやすく教えてくれる自慢のお兄ちゃんです。お父さんとお母さんの帰りが遅い時は、僕たちの面倒を見てくれます。僕もお兄ちゃんみたいに優しくてかっこいい人になりたいです。二人の写真があります。笑顔がいいね。高崎、中抜きひなのさん。平成26年12月13日生まれ。同じく葵ちゃん。平成30年。2月13日生まれ。父、ゆうたさん、母、あゆみさん。いつまでも仲良しでいてね。ニコニコ笑顔を大切にね。二人の写真があります。美濃口、増山ひまりちゃん。平成29年5月29日生まれ。父、新一さん。母、ゆきえさん。お兄ちゃんが大好きで、少しおまけなひまりちゃん。いっぱい食べて、いっぱい遊んで、大きくなってね。ひまりちゃんの写真があります。八千代文芸、俳句。冬の森。今日の一時を明日に来る。冬ごもり今日の一時を明日に来る。大里山中康夫。老梅のつぼみ解かれる時を待つ。老梅のつぼみ解かれる時を待つ。新井片野勲。大だるま売れて手締めの音高し。大だるま売れて手締めの音高し。小屋倉持幸子。火を移す。真っ白のページ初日記。火を移す真っ白のページ初日記。くげた久保野屋清。若水屋。五蔵六腑に一気飲み。若水屋五蔵六腑に一気飲み。くげた河村栄子。上皇后。白がすがし今朝の春。上皇后白がすがし今朝の春。菅野屋照内美代子。福寿草。昨日の日差し吐き開く。福寿草昨日の日差し吐き開く。小屋石島和夫。一族の子が子を連れて福寿草。一族の子が子を連れて福寿草。菅野屋中山恵子。雪の間に背丈かわいいや福寿草。 雪の間に背丈かわいや副樹草塩本田村光短歌若き日の写真看護婦我知らぬ青春の時今おい母子若き日の写真看護婦我知らぬ青春の時今おい母子太田山口正明温度差が応える体三十なり娘の頼りありがたきかな温度差が応える体三十なり娘の頼りありがたきかな塩本小倉敏夫なおみんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報指定プロモーション係まで。電話 0296-48-1111 内線 3510。以上、みんなの広場でした。担当は種貝三郎でした。
町長の部屋ボリューム11地域の宝。こんにちは、町長の谷中聡です。しっかりと止まって確認横断歩道、これは令和2年の交通安全年間スローガンです。先日下妻地区交通安全母の会連合会主催の交通安全良い子の表彰式に出席をしました。この表彰式は、交通安全は家庭からをモットーに活動する、下妻地区交通安全母の会連合会が、交通安全に取り組む子どもたちを表彰するもので、八千代町でも児童、生徒たち14人が表彰されました。子どもたちは、名前を呼ばれると元気よく返事をして、一人一人が堂々と賞状を受け取りました。朝夕、交通量の多い時間帯に友達と協力し、下級生の面倒をよく見て、安全な登下校に取り組む子どもたちは、とても良い手本であると思いました。よく言われることですが、町づくりの根幹は人づくりです。町ではこれまで教育環境の充実に向けて様々な取り組みを行ってきました。これからも少子化対策や教育環境の整備など各種施策を展開してまいります。子どもは地域の宝です。八千代町の将来を担う子どもたちが心身ともにたくましく育ち、安心して学ぶことができるよう皆さんと共に取り組んでいきたいと考えています。ご協力をお願いします。今回で46回目を迎えた交通安全良い子の表彰式、この取り組みが回数を重ねるごとにさらに広がり、地域から交通事故がなくなりますことを願っています。良い子の表彰式の写真が載っています。以上、町長の部屋でした。インタビュー、町民の皆様をご紹介していきます。若、荻野幸子さん。町内を中心に、ヨガや椅子ヨガを通して、様々なボランティア活動をされています。質問、どうしてヨガや椅子ヨガを通したボランティア活動をしようと思ったのですか？答え、今からおよそ10年前に総合体育館で開催されたヨガ講座を受講しました。運動があまり得意でない私でもできるところも含め魅力を感じ、2年前の定年退職を機に自分にも人のためになるような健康増進や介護予防になる何かをしたいと考え、ヨガを選びました。質問、
現在はどのようなところでボランティア活動をしていますか？答え、インストラクターの資格は去年の7月に取得したばかりで、指導者としてはまだ初心者なので、基本は人に教える勉強の意味も含め、友達に向けて改善センターで教室を開催しています。また、長寿支援課が行っている介護ボランティアに登録し、玉木さんなどの高齢者施設でも椅子ヨガなどを行ったり、障害学習課や天性障害学習センターに講師登録させていただいたりもしています。ゆくゆくは地域の人たちのためにもっと活動していければいいなと思っています。質問、どのようなところにやりがいや楽しさがありますか？答え、高齢者施設のボランティアの際、どうすれば楽しんでいただけるか試行錯誤し関わり合う中で、笑っていただけたり、帰り際に手を振っていただけたときは、とても喜びを感じます。ヨガをしているおみのさんの写真が載っています。以上、インタビューでした。担当は小竹美沙夫でした。
お知らせ版、お知らせ。心の健康相談。ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時、3月13日金曜、午後1時30分から4時。場所、保健センター。相談料、無料。申し込み方法、前日までに電話で予約、完全予約制です。問い合わせ、保健センター、電話 0296-48-1955。渡良瀬遊水地、吉焼実施のお知らせ。渡良瀬遊水地の吉焼は、吉に寄生する害虫の駆除、伸びによる周辺家屋への類焼防止などを目的に実施されます。当日及び実施後当分の間は、風向きにより灰や煙が広範囲に飛散し、庭や洗濯物などに付着する可能性があります。ご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解、ご協力をお願いします。日時、3月21日土曜午前8時30分から。なお、第1予備日3月22日、第2予備日3月28日。実施範囲、渡良瀬遊水地全域。なお、前日の午後5時からゴルフ場を除く全域が立ち入り禁止になります。問い合わせ、渡良瀬遊水地吉焼連絡会実施本部、電話 0282-62-1161。 3月は視察防止月間です。茨城県では茨城心のホットラインを開設し、うつ病などの精神疾患や心の健康に関する相談をお受けします。周囲で悩みを抱えている方に紹介してください。茨城心のホットライン、午前9時から正午、午後1時から4時、平日 029-244-0556、 同日 0120-236-556。 問い合わせ、茨城県障害福祉課、電話 029-301-3368。 茨城看護職合同進学就職説明会、県内の医療機関、看護学校が集まる合同進学説明会を開催します。高校生や看護職に関心のある方、また看護学生や就職を希望するすべての看護職の方、お気軽にご参加ください。日時、3月7日土曜 午後0時30分から3時30分。場所、筑波国際会議場。内容、第1部、看護師免許国家試験対策講座。第2部、合同進学就職説明会。問い合わせ、公益社団法人、茨城県看護協会。電話、029-221-6900。令和2年度児童クラブについて、対象児童、町内の小学校に通学し、保護者が労働などのために昼間家庭にいない児童、費用、月額5000円、8月のみ1万5000円、月単位の利用です。なお、保険料、バス代、イベント代、おやつ代は各児童クラブで異なります。直接お問い合わせください。申し込み方法、随時各児童クラブに直接お申し込みください。申請書などは各児童クラブに備えています。児童クラブ名、開設場所、電話番号の順にお伝えします。児童クラブ名、ワクワク児童クラブ、開設場所、八千代保育園内、電話番号、0296-48-0668、安城ドリーム児童クラブ、安城保育園内、0296-48-2295、みのり児童クラブ、中行き保育園内、0296-48-0173、光保育園児童クラブ、光保育園内、0296-48-0102、八千代中央児童クラブ、八千代中央幼稚園内、0296-48-2511、風の子児童クラブ、八千代光幼稚園内、0296-48-2535、立花幼稚園児童クラブ、立花幼稚園内、0296-48-0254、沢木児童クラブ、沢木子ども園内、0296-48-1883。なお、開設時間は、月曜日から金曜日は、午後1時から6時30分。夏休み、冬休み、春休みは午前8時から午後6時30分。日曜日、祝日、8月13日から16日、12月29日から1月3日は休み。土曜日の開設は各児童クラブへお問い合わせください。一人親家庭など、放課後児童クラブ利用料助成事業。助成対象者、1、一人親などの保護者で八千代町に居住し住民票があること。2、児童扶養手当を全額受給していること。先の1、2のいずれも満たすもの。助成額、月額5000円上限。問い合わせ、福祉課子育て支援室、内線1430。浄化槽をお使いの皆様へ。浄化槽は微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理、保守点検、清掃と定期点検、法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使いましょう。保守点検、浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの 点検調査や消毒剤の補充を行います。10人層以下の家庭用浄化槽の場合、年3、4回点検を行う必要があります。点検は県に登録している保守点検業者に委託してください。清掃、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。年に1回以上、全抜き方式は6ヶ月に1回以上行う必要があります。清掃は市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。法定検査、浄化槽の保守点検、清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているか検査をします。最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3ヶ月から8ヶ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります。法定検査は、県指定機関の公益社団法人茨城県水質保全協会に申し込んでください。法定検査を受けていない家庭には県から受験指導文書が送付されます。また県から委嘱された水質保全監視員が受験指導に伺う場合があります。問い合わせ、上下水道か下水道係、電話0296-48-2238、茨城県環境対策課、電話0293-01-2966。
募集、スポーツ少年団の団員を募集しています。みんなで楽しく心と体を鍛えよう。募集している団、軟式野球、柔道、サッカー、剣道、ミニバスケットボール、バレーボール、空手道、バドミントン。対象、3歳以上の幼児から小学校6年生まで。なお、中学生でも入団可能な団体もあります。活動内容については、それぞれの団、支部によって異なりますので、ぜひ一度ご見学ください。申し込み方法、総合体育館で申し込み書記入の上、入団費2000円、保険料などを添えてお申し込みください。問い合わせ、総合体育館、電話0296-48-2469。自衛官を募集しています。自衛隊では令和2年度の自衛官採用試験を行います。受験案内などはホームページをご覧になるか、地域事務所までお問い合わせください。一般層候補生、受付期間3月1日日曜から5月15日金曜。応募資格、令和3年4月1日現在、18歳以上33歳未満のもの。一次試験日、5月23日土曜。自衛隊幹部候補生、一般幹部候補生、受付期間、3月1日日曜から5月1日金曜。応募資格、令和3年4月1日現在、22歳以上26歳未満のもの。20歳以上22歳未満のものは、大学卒、見込みを含む、修士課程修了者など、見込みを含むは28歳未満のもの。一次試験日、5月9日土曜、10日日曜。なお、自衛官候補生の受付は年間を通じ行っています。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部粛清地域事務所、電話0296-22-7239。 JICA 海外協力隊ボランティア募集。独立行政法人国際協力機構 JICA は、発展途上国で現地の人々と同じ生活をしながら、 共に働き、国づくりに貢献するボランティアを募集しています。募集期間、3月30日月曜まで。応募種別、青年海外協力隊、シニア海外協力隊、日系社会青年海外協力隊、日系社会シニア海外協力隊。問い合わせ、JICA海外協力隊募集事務局、電話 03-6734-1242。 オレンジカフェ八千代、認知症の相談もできます。3月18日水曜、リハビリ体操。4月4日土曜、クイズに挑戦。時間、午後1時30分から3時。場所、図書館会議室。参加費100円。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1220。以上、お知らせ版でした。担当は、増田よし子、為替照美でした。人口と世帯数、2月1日現在、人口22,038人、うち外国人1,253人、男11,627人、うち外国人1,059人、女11,411人、うち外国人194人。世帯数7,709世帯、うち外国人世帯1,080世帯。以上、人口と世帯数についてでした。洪水ハザードマップを再確認しましょう。住んでいる地域を丸ごとハザードマップと見立て、生活空間である街中に、鬼怒川の洪水による想定浸水深を表示しました。これは、すでに全国配布されている八千代町洪水ハザードマップの情報を普段から目につきやすい形にして、住民の皆様へのさらなる周知や避難行動に役立てるために設置されたものです。設置場所は、鬼怒川洪水浸水想定区域にある行政区の公民館や学校、主要な交差点など、普段から目につきやすい場所を中心に、東京電力所有の電柱50箇所に設置されています。この機会に改めて洪水による危険性を身近に感じていただき、いざという時の危機管理や防災意識を高め、ご自身の生活区域内のハザードマップの再確認をしてください。設置地区別内訳。西豊田地区21箇所、川西地区20箇所、中有機地区9箇所、合計50箇所。設置場所別内訳。公民館周辺25箇所、小中学校3箇所、主要道路交差点など22箇所、合計50箇所。主な3つの設置場所の写真が載っていますので説明します。海屋十字路、想定浸水深 0.5 メートルから3メートルで、電柱に想定される最大浸水深3メートルのところに赤い印がついています。阿波の行政区交差点、想定浸水深3メートルから5メートルで、電柱に想定される最大浸水深5メートルのところに赤い印がついています。川西小学校、想定浸水深 0.5 メートルから3メートルで、電柱に想定される最大浸水深3メートルのところに赤い印がついています。以上、洪水ハザードマップを再確認しましょうでした。担当は為替照美でした。これで、声の広報八千代2020年3月号ナンバー725を終わります。